かつてイスラエルの人々はエジプトから神様によって導かれ救われたように、今度はこの当時、将来150年後のイスラエルの人々はバビロンに囚われの身となって故郷を追われました。その150年後の予言をイザヤはこの場所でしているのです。イスラエルの人々がバビロンに征服され、連れて行かれ、バビロンの国で悲しい思いをし70年間過ごしているときに、必ず故郷に帰ることができる、そのような希望がこの43章の18節から書かれています。見よ、帰っていく、見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、あなたたちはそれを悟らないかと促しています。荒野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせるということであります。イスラエルの人々がエジプトを脱出できたように、また40年間の荒野の旅を終え、ヨルダン川を渡って約束のカナの地にを渡ることができたように、またイスラエルの人々もバビロンという大帝国から逃れて自分たちの故郷に帰ることができる、その素晴らしい御業、新しいことを行うと神様はイザヤという預言者を通して150年後のイスラエルの人々を励ますためにこの預言をしたわけであります。このイザヤ書43章の預言を読むときに、私たちはこの新約聖書のヨハネの黙示録の御言葉を思い起こすことができるのではないでしょうか。ヨハネの黙示録18章の10節、ヨハネの黙示録18章の10節から見てまいりたいと思います。すみません、18章の10節、申し訳ございません、10節から見ていきたいと思います。18章の10節、彼女の苦しみに恐れを抱き、遠く立って言うであろう、ああ災いだ、大いなる都、不落の都バビロンは災いだ、お前に対する裁きは一瞬にしてきた。そして19節を読みますときに、彼らは頭に塵をかぶり、泣き悲しんで叫ぶ。ああ災いだ、この大いなる都は災いだ、そのおごりによって海に 船を持つすべての人が富を得ていたのに、この都も一瞬にして無に帰してしまった。天よ、生徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都について大いに喜べ。神はあなた方のためにこの都を裁かれたのである。このイザヤ書の預言と同じように、このヨハネはこの世が終わる、この世のバビロンが滅ぼされる、それも一瞬にしてこのバビロンが滅ぼされる、エルサレム、イスラエルの人々がバビロンで捕囚として70年間過ごしていた、その時も一瞬にしてバビロンという国はメディアとペルシャの国に滅ぼされました。そして今私たちのこの世の中もヨハネの黙示録の預言によりますと、一瞬にしてこのバビロンは滅びると預言されております。一瞬にこの世はイエス・キリストによって再臨となり滅ぼされ、新たな神の国が到来するという預言なのです。その新たな神の国の到来の前に、この私たちには印が、多くの印が与えられている。その一つが、私たちは今このようなコロナウイルスの世界中の感染に陥っている、このような苦しい状況なのではないかと思います。しかし黙示録では喜べと言われております。それは確実にイエス・キリストが来られる、そのような時が 一刻一刻と私たちの前に迫っているということです。さあ、話をイザヤ書に少し戻させていただきますけれども、先ほど荒野に川が流れる、そして新しいことを行うということです。この世の終わりにおいて、エジプトから救われて脱出した当時のユダヤ人たちよりも、あるいはヨルダン川を渡ってカナンの約束の地に行くことができたユダヤ人たちよりも、世の終わりに起こることというのは、今まで考えられないようなすごいことが起こって、私たちは勝利のうちに神様の御国に歩んでいくことができる、そのような約束がイザヤ書の43章には描かれているという。この150、イザヤが書いた150年後の予言でありますけれども、このイザヤが予言した時には、このユダヤの地はまだ滅びる前でした。まだまだ栄華を極めていたこのユダヤの国が滅びるなんてことは考えられない時に、イザヤは神様からの予言を受けました。そしてそのようになっていきました。私たちのこの日本、あるいはこの世界も、これから先どうなるかは分かりません。まだまだ繁栄していくのか、それとも私たちのこの文明が衰退していくのか、まだ分かりませんけれども、しかし確実に言えることは、主イエスが来られることが確実に近いということであります。今まで私たちが思い描いたこともないような、想像してしたこともないようなことが、これから神様が私たちを喜ばせるためにいろいろな見業を行ってくださるということであります。時間になりましたので、最後ちょっと皆さんにご紹介したいんですけれども、アメリカのゴスペルシンガーにドン・モーエンという人がいます。皆さんもこの方が作詞作曲した賛美歌を歌った方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、このドン・モーエンさんは、主は道を作られるという賛美歌を作りました。 God will make a way というですね、有名な賛美歌です。その賛美歌の歌詞をちょっとご紹介いたします。ちょっとここにはですね、その歌詞は出てこないんですけれども、お読みいたします。主は道を作られる。何もないと思えるようなところにも、主は私たちが見えない方法で働かれ、私のために道を作ってくださる。主は私の導き手であり、私をご自身の懐に抱いて、愛と力を日々新しく与えてくださり、道を作ってくださる。主は道を作られる。主が荒野に道を、私を導かれることがあっても、私は砂漠の中に川を見ることができる。やがてこの天と地とは滅び失せる。しかし神の御言葉は永遠に残る。主は今日も何か新しい御業を成してくださる。このような賛美歌をドン・モーエンさんは作曲し、多くの教会でこの賛美歌を歌われていると思います。実はこのドン・モーエンさんがこの曲を作ったのは、彼が絶望の知らせを受けた時だったのです。彼はある夜、妻のお母さんから電話を受けました。ドン・モーエンさんの奥さんの妹と、そしてそのご主人が恐ろしい交通事故に遭い、9歳になる長男ジェレミーが命を失い、他の3人の子供たちも車の事故、同じ事故で重傷を負ったということです。ドン・モーエンさんはそのニュースを聞き、無気力に苛まれ、圧倒され、心に浮かぶどんな御言葉も慰めにはならないと思いました。その時、彼らのために祈る祈りの中で、神様はドン・モーエンさんに一つの歌を与えられました。それを書き留めたのがこの God will make a way、 主は道を作られるという賛美歌だったそうであります。そして彼は彼の妹夫婦に伝えたいことは、神様は絶望の中で希望を生み出すことができる方であり、あなたにも神様は、私は忘れになったと、神様は私のことを忘れになった、 私を顧みてくださらないと思えるような時があるかもしれません。全く先が見えず、これから先どのように進んでいったらいいかわからないかもしれません。しかし神様は私たちを決してお忘れにはなりません。そのようなことを思いながらこの賛美歌を作ったということです。イザヤ書の44章の21節にはこのようにあります。ヤコブよ、イスラエルよ、これらのことを心に留めよう。あなたは我がしもべだから。私はあなたを作った。あなたは我がしもべだ。イスラエルよ、私はあなたを忘れない。聖書の神様はこれから先どんなことが私たちの身に起こったとしても、私たちを決して忘れることはありません。砂漠に道を、砂漠に川を作られる、私たちが考えても見なかったような、想像もできなかったような技を通して私たちを救いに導いてくださる、そのような素晴らしいお方です。私たちの東京中央教会は70年を迎えまして、これからさらに10年、20年、どうなるか分かりません。もしかすると来年イエス・キリストが来られるかもしれません。いつどうなるか分からない、一瞬にして私たちの世界が変わってしまう、そのような今のこの状況の中で、私たちは再臨を確信し、そして目覚め、信仰生活を互いに励まし合いながら歩んでいきたいと思います。エレン・ホワイトはこのように国と指導者の中に書かれております。キリストの再臨に先立つ暗黒と不信の時代において、栄光の主は神の教会に特別の光をお与えになることが、古の預言者たちの幻の中で示されていた。彼はその翼には癒す力を備えている。義の太陽として神の教会の上に昇られる。そしてすべての真の弟子からは、命、勇気、援助、真の癒しのための力が発散するのであった。まあ、そのようにエレン・ホワイトは私たちに希望のメッセージを与えております。私たちはこの世の終わりに、この東京中央教会は、この東京に、あるいは日本全国に、命と勇気と支援と、そして癒しを日本中の人々に与えることができるような力を、私たちが神様から与えられるように祈りたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。